今日はですね、私の本来の狙いでもあります、その世界のアメリカという意味でですね、実はその市場、皆さんが市場をウォッチしてらっしゃる、その基準と言いましょうか、ベースと言いましょうか、これをですね、皆さん変えていかないといけない状況に今なってきてるんですね。で、そのことを、まあ、初めて今日申し上げますけれども、これに気がつく方はほとんどいらっしゃらないと思うんですね。で、気がついた方がもしいらっしゃるとすれば、ものすごくそのマニアックにですね、この経済、アメリカの経済、世界の経済に頭を突っ込んでる方ぐらいでしょうね。で、しかもその方が、その、なかなか公の場でですね、立場で言えるという機会が与えられないと、そういう状況だと思うんですね。で、まあ実は今日、表側はですね、アメリカのその財政問題というふうに、タイトル的にですね、つけておりますけれども、このタイトルだとね、おそらく皆さんこの CD をお買いになりたくないと、そんな気がしたんでしょうけれども、まあ実際に、まあこれからまあ、前倒しで広告を、すに告知をしていきますけれども、で、そういう表側ではないんですね。裏側のことを申し上げたいということなんですね。で、ご存知の通り、今 FRB のバランスシートですね、資産勘定というものが、例のごとく、まあ、大体通常であれば8000億ドルクラスのバランスシート、まあ、これ資産勘定と言いましょうかね。これが現実には、大体2兆6000億ドルくらいに増えてピークアウトしようとしてるんですが、このピークアウトできるかどうかも含めましてですね、少なくともここ当分の間ということは、あと3、4年でしょうかね。このバランスシートを膨らませたままで、経済を走っていくだろうというふうに考えております。ということは、もうすぐお分かりだと思うんですが、基軸通貨国のバランスシートが通常の3倍以上に膨らんだままの、まあ、経済経営という形になればですね、当然基軸通貨がそれだけ世界に、まあ、隅々まで伝わるわけですから、いわゆる量的緩和っていう裏返しで、流動性の供給と、まあ言ってみれば、過剰流動性と、こういう言葉になりますよね。ということは、基本的に、ドル高ではなくて、ドルが安い状況が当面続いてしまうんだと、こういう発想で、まあこれはよろしいかと思うんですね。で、ただ、単純にですね、このドル安方向に持っていって、アメリカが助かるぞという、そういう判断ではアメリカではないんですね。で、それは前から申し上げている通り、第3回目の新たな管理体制、すなわちブレトンウッズ3と、この管理体制にひたひたと今準備を重ねていって実行段階にあるんですよ。で、したがって、それに気づかない方々が、例えば今回の6月で、QE2 はやっぱり終わったじゃないかと。で、これでもうあとはバランスシートがどんどん減っていくよというのは判断する方もいらっしゃいましたけれども、決してそういうことはしないんですね。で、景況が、足元の景況がどうあろうとですね、今申し上げた新しい形のドルの支配体制に持っていく、もっと具体的に言いますと、例えばある著名な投資家がですね、今米国債の投資をファンドから一切引